文振りの話をね、
はいはい、
多分かなり本当にすごい楽しそうだったんだなっていう、なんか扉が開いた感じがするよね、なんか期せずして、
ね、
でおそらくいろんな感想がたくさんあるんだなと思ったんだけど、
うんうん、
まあなんか話残してることがあれば、
はい、ありがとうございます。
最初に聞こうかなと。
文振りいろんな本と出会って、あの期待してた本、してない本、知らなかった本とか全部面白かったですという話と、
うん、
あと北大の文芸部の部史は今の僕だと読む準備ができてなかったみたいな話も全部含めて、
うん、
本っていいですねっていうことをなんかやたらと喋ったと思うんですよ、この間で。その中で、文振りで買った本の中で今年一番これはいい本だなと思った本の話をあえてしなかったんですけど、
うん、
まあ、商業誌なんですけどね、これはね。
ああ、なるほどね。
はいはいはい、あの麻生鴨さんの本がまあ素晴らしいのはまあいつものことで、僕はもう麻生鴨大ファンですから、それはそれとして、
うん、
その日までほぼ知らなかったんですけど、後で振り返ってみると麻生鴨さんがやけにこの本いいよって言ってんなっていうのは目に入ってた本だったんですよ、実は。
それはその文振りに出る
前から、
前から
前から、なんかツイートでこの本を推してんなってのがあったんですよ。
その本が文振りに出てたの？
出てたんです、
その方が。
そうなんです。
へえ、すごい。
でこの話をちゃんとすると、うん、これ時系列で喋った方がいいと思うんですけど、うん、麻生鴨さんってさまざまなお仕事をされてる方で、僕は彼の書くものがエッセイも小説も好きだという前提がまずあると。でそれとは別に番組制作とかディレクションみたいな仕事もされてるんですよね、今も結構。
そうだね、そうみたいだね、
はい、で NHK の作る番組でですね、8月31日の夜にだったかな、ちょっと今忘れてますけど、8月の一番最後に夜にやる番組っていうのを毎年手掛けてらっしゃるんですよね、あの方。
はい。
でそれどういう内容かっていうと、夏休みが終わって2学期が始まるときに、うん、そのことを苦にですね、自殺を図るお子さんとかが結構いるので、
う
ん、そういう人たちの辛さに、何かできないかなっていうことを長年取り組まれてる番組なんですね、その番組は、
うんうんうん、
なのであの方自分で全然そうやって大声では言わないんですけど、結構いろんなそういう自殺を図った人とか死にたいと思ってる人とかっていうのともなんか個別によく連絡を取り合ってる方なんですよ。
あ、そうなんだね。
はい、
はいはいはい、
それは見せびらかしてないので、
うん、
どれだけフォローしてもわからないんですけど、
うん、
彼が例えば番組とかで知り合ったちょっと自殺未遂をしたことがあるとか、あれ今辛くて学校行けないみたいな人とはその後もずっと番組で一回その知り合ってからもずっと連絡を個別に取ってるっていうのはちょっとあるルートで僕は知ったんですね、知ってた。その彼がこの今年の夏ぐらいに死にたい気持ちが消えるまでって書かれた本の写真をたまに出してるなっていうのは頭に入ってたんですよ。
あの本か。
ああ、そうつながるんだ。いやでもその印象ありましたか？
あのね、
はい、
俺は、
うん、
イッチーの押し具合が尋常じゃないなと思って、イッチーってさ、うん、常に本をおすすめしてるから、
うん、
もう全部買ってたらキリがないんだよね基本的にだから、まあ、面白そうだなと思ってもちょっとスルーしたりすることはあるんだけど、
うんうん、
なんかあれこう尋常じゃなくなんか違うテンションがちょっと違うぞっていつもと思って、
うん、
一応フォルダっていうかなんですよ、カートには入れてある。
分かる、うん、いやで僕もこうやって言っててあれなんですけど、実は同じことをいろんな人に対して思ってて、
うん、
やっぱ本が好きな人って本をおすすめしまくるじゃないですか、
はい、
でそれをいっぱいフォローしてると買えないんですよ、そんなには。
そうそうそう、う
ん、そう、うん、だからどうするかっていうと、やっぱり一人だけじゃなくて複数の人がいいって言ったら買いたくなるっていう風に少しずつシフトしていくんですよね。
なるほどね、
うん、はい、プロジェクトヘイルメアリーなんてまさにそれで、
うん、
信頼できる人が同時に2人面白そうとか面白いって言ったから買おうっていう風に即答即断なんですけど、
うん、
死にたい気持ちが消えるまでっていう本がパッと麻生鴨さんが出した時に絶対面白いんだろうなっていうのは分かってた、
うん、
けど買うまではいかなかったんですよ、
うん、
で文振り行ったんですよ、そのこと完全に忘れて全く意図せず。
あ、なるほどね、はいはいはいはい、うん、
で 文振りって麻生鴨さんの周りに人いるなって思って、そこに寄らずにうろうろした後で鴨さんとこ行こうと思って、鴨ブース、麻生鴨さんともう一人ダイヤモンド社の今野さんが並んで座ってて、なんで今野さんいるの、うん、と思ったんですけど、うんうん、斜め後ろからこうスーッと近づいてったんですよ。うん、イメージとしてはですね、なんでそこに桜木花道がいるんだみたいな角度で寄ってったんですよ。だから素人だからこんな角度で入ってくるみたいな感じで行ったら、
わ、うん、かるけど、
わ、
うん、
かるんだ。鴨さんはその時、60過ぎぐらいの男性の方、ちょっとグレーな髪型 の男性の方とですね、
うん、
楽しそうになんか喋ってたんですよね。昔からの知り合いですみたいな雰囲気で。
はいはいはい、
でその人が誰かってのは一切知らなかったんだけども、そしたらその人と、お話をして、じゃあ僕この本買うんでサインしてくださいよとかって、そのおじさん書老の方が麻生鴨さんにサインを書いてもらう、そのシーンを僕斜め後ろから見てたわけです、
うん、
そしたらサングラスの鴨さんが本に目を落としてるように見えながら、豆塚さんなんていうのはヤンデルさんは会っといた方がいいと思うんだよなっていきなり言ったんですよ、
うん、なるほど。
挨拶もまだしてないのに、
うん、
だから僕はその時豆塚さんというのはこの目の前の男の人のことだと思ったんですよ、
うん、
そこでサインを書いてる人。
そうだね。
そしたらすかさず、うん、ああ豆塚は今そこにいますからねっていうふうにパッとこう手をなんか遠くの方に向けて、そのおじさんがシャッて刺したんですよ。だから1秒遅れでこのおじさんは鴨さんの知り合いでサインもらってニコニコしてて、豆塚という人の、共通の知り合いなんだなっていう情報だけが入った、
うん、呼び捨てができる人なんだね。そして立場的に、
そのおじさんは豆塚って言ったんですよ、
うん、
で鴨さんは豆塚さんって言ったんですよ、
うん、
で、はあそうなんですかって僕そこに入ってったんですよ、
うん、
スッとぬるっと入ったんですよ、うん、そしたら今野さんが、うわーいるびっくりしたとかってすごい一人で、
ちゃんとしたツッコミディレクションしてくれる人ね。
そう、一人だけちゃんとした人、そう、
本屋 BB のイベントね、一も出てたけどさ、あの時、
うんう
ん、カモさん、麻生カモさんがもう1から10まで全く何もちゃんとやろうとしないイベントだったけど、まあちゃんとコンセプトにかなってるんだけどさ、
うん、
ずっと今野さんがちゃんとやろうとしてたもんね。
その人だけ常識的な人。
そう、面白かった。
でそういうこともあって、とりあえずカモさんとこんにちはって言って、今野さんにも僕今日文振り初めて楽しみに来ましたとかって言って、挨拶をした後で、
うん、
言ったんですよ僕から。ところでその今おっしゃった豆塚さんっていうのはどういうって言ったら、あ、いやね、そこにいるの見えるかな、ほらそこっていう風に2人がそれぞれ手で指したんですけど、僕どこか分かんなかったんですよ、
うん、
なのであーって見て分かんないんで、なんか分かんなかったんですけど、後で歩いたら分かりますよね、あ、分かります分かりますって言うんで、じゃあちょっと僕歩いてまた後でって言ったんですよ。で歩き始めたんですけど、1周目分かんなかったんですよ。
一回スルーしてるんだ。
一回スルーしてる、
うん、
で豆塚さんが、車椅子だとかいう情報も一切わからなかったし、
うん、
なんならその車椅子の方が、たまたまブースにいない時に僕歩いちゃったんですね、きっと。
なるほどね、う
ん、だから要はブース空の状態で歩いてた一瞬
は、うんうんうん、
いねえなと思って、であれと思って、もう一周もう二周くらいしてた時にさっきのおじさんがブースに戻ってるところを見つけて、ああいらっしゃったと思って、ここなんだなと思って、うん、だからその方は豆塚さんと一緒にブース展開来た、
ね、キッチン
に来たおじさんなんだな。
だからその時に今話題に出したわけだね。
そうです、そうです、
はいはい、
そこで寄ってってパッとそこで売ってる本を見たら、死にたい気持ちが消えるまでっていう本だったので、あ、この本かと、
うん、
で作者を見たら豆塚エリって書いてあるから、あ、豆塚さんってこの本の作者なんだと思って、あ、先ほどはどうもお邪魔しましたって、この本くださいって言って買おうとして、で、ありがとうございますって、豆塚今ちょっと外してるんですけどねみたいな話で、あ、いや全然この本買いに来ましたって言って本買って、ちなみにどういう本なんですかみたいな話をちょっとして、いや、もともとこの豆塚エリというのはこの本別の会社から出してるんですけどね、我々は我々で紺碧出版っていう実は会社をやってるんですよ、会社とか出版社をやってるんですよ、うん、2人で、
うん、
そのおじさんと豆塚さん2人で版元を、ちっちゃい版元を作ったんですって、
うんうん、
でそれはなぜかというと、豆塚さんが詩を書いてそれを世に出すために、その詩集を出すための出版社っていうのを小さく作ったっていうんですよ。
はあ、はあははあ、
なので今日は
なんかね、その、うん、代わりに、なんだっけ、代わりに読む人だっけ。
代わりに読む人、はいはい、うん、あの代わりに読む人っていう版元の話この間しましたけどね。
ね、そういう感じだね。
うん、
なんか自分の出したい本があるから、うん、まあ出版社ごと作ってしまうみたいな。
そうそう。で僕その辺でまさにそう、ああそういうことか、作ろうとしたんだ、なるほどなと思ったし、うん、死にたい気持ちが消えるまでっていう本のが頭にあったので、多分その豆塚さんっていうのが死にたい人なんだろうと思ったんですよ。
うん、
で。それが、まあ、死ななくて済んだのかまだ死にたいのか分かんないけど、そういう本を出してるんだなと思ったら、その本は違う会社から出てると。そこでちょっと印象が変わって、そのおじさんと豆塚さんが2人でやってる出版社でブース出してるんだけど、豆塚さん自身が他の会社から出した本もここに並べてるってことは、あ、うん、豆塚さんを本当に応援してる人なんだなっていうことがそこでちょっと分かったというか、
うんうん、あ、そうだね、
そうなんですね、
はいはいはい、
じゃあここにある本はどういう本なんですかって、他の本いっぱい持ってきてた他の本を見たら、すごいなんかちっちゃい単語帳みたいなサイズの刺繍であるとか、
うん、
あとは大分在住の写真家が撮った夜空の写真に豆塚さんが詩を合わせた本であるとかっていうのがいくつか売ってて、
うん、
で、あ、これはそういう詩なんですね、そう、我々はこれを出すために出版社を作ったんですよってから、じゃあこっちはルーツなんですね、じゃあそれも2冊ぐらいくださいって言って、それを買って話をいくつかして、うん、豆塚さんと会わないまま、うん、じゃあこの本読ませていただきますって言ったら、最後別れ際に、うん、あのよかったら豆塚あのツイッターやってますので、あの読み終わって面白かったら感想をつぶやいてくださいって、きっと本人喜ぶと思いますよって言うんで、なるほどって言って、その場で検索をして、豆塚これですかって、そのおじさんにこうスマホを見せて、うん、それですそれです、あ、じゃあ今ここフォローしとくんでって目の前でフォローして、でそこで文振り終わりだなと思って、あ、まあ文振り終わりとか、そこで文振りでのその豆塚さんとその横にいたおじさんとの話は終わりで、本人とは一回も会ってないんですよ。
会えなかったね、結局ね。
会えなかった。
うんうん、
で去り際に、ちなみに札幌なんですかって言って、札幌なんですって、どちらからって言ったら大分から来たんですから、大分と思って。
お二人とも大分
なんです
ってこと？へえ、あ、それで札幌の文振りに来てたんだ。
いらしてたんですね。で、まあ、本買って嬉しかったんで、カモさんとこ戻ってって話したんだったかな。あの、買いましたっていう報告をしたんですけど、
うん、
その時にカモさんから聞いたんだったかな。あのおじさん誰なんですかっていう話を聞いたら、
うん、
大分で紅茶を売ってる紅茶屋さんなんつって。
なんか、その、麻生カモさんっぽいね。
ぽい。
ちゃんと、あの、なんていうの、
うん、
全部説明しないもんね、そういう時ね。
しかも、その紅茶屋さんで、だから、豆塚さんと一緒に意気投合して、豆塚さんの、うん、まあ、車椅子でいろいろちょっとご不便なこともあるということで、それを手伝ってくれているいいおじさんっていう印象で僕は聞きました。
なるほどね。
で、まあ、それぐらいの印象を持って死にたい気持ちが消えるまでだから、まあ、あの、すごい雑なことを言うと、僕のその時のイメージで言うと、まあ、車椅子だから死にたくなるのかなぐらいの気分だったんですよ。
うん。
なんなら。そういうことあるだろうなと。
うん。
で、その本か、面白いんだろうなって、カモさんも言ってるぐらいだし。でも、きっと本人のためにもなるんだろうなって、読んで感想をつぶやこうと思って、読んだんですよ。
う
ん。3時間くらいかな。一気に読んで、めちゃくちゃ面白くて。
あ、まず面白いんだね。
ぶっ飛んだんですよ。これはすごいと思っちゃって。あの、事前の期待値とまるで違ったんですよ、だから。
なんかね、1ぐらいさ、ずっとコンサートで本読んでる人がさ、全然期待を裏切られるっていうのはすごい、なんかいいよね。多分それが今一番面白いでしょ。
いや、多分。
期待通り面白いとかっていうのも。
でも、こんなにいい方に裏切られることは多分ないんで、びっくりしちゃった。
うん。
あの、今、長々と本を買うまでの説明をしたっていうのも、実はすごく僕にとっては大事で、皆さんはちょっとちんたらしてるように聞こえたかもしれませんけど、すごい大事で、
うん、
これだけのエピソードがあって読んだ本を面白くないとは言わないでしょっていう、綿密な、だから下準備があったわけですよ。
はい。
もう何日もかけてスープをこう、なんか、あの、美味しくなーれ、美味しくなーれってやったものが入って出てきたら美味しいに決まってんじゃんと。
だからそんなに伏線張ったんだから回収しないわけにいかないだろうってことね。
で、そうですそうです。でも、あの、人間性もあり、だからその紅茶屋のおじさんと一緒に大分からわざわざ出てきて、車椅子の方が、 で本を売ってて、
今の位置の話し方としてはね、
そうそう詩集も出してて、うん、あもうだからそういう本なんでしょと思って、まず詩集から読んで、うん、あいい詩集だねと、詩を受け取る感性はないですが、いい詩集だねって、綺麗な写真だね、じゃあ死にたい気持ちを読むかと思って、いやもうねびっくりみたいなそれでもう即座に、今年の読んでる選書と勝手に個人で言ってるやつの対象はすでに2冊あって、
うん、
1つは千葉雅也さんの現代思想入門で、
あああれ入るんだ、
あれ入ります、やっぱ今年
は。そうなんだね、
あれは素晴らしいので、
あれ今年の本、
あれ今年だと思いますね、あ去年、あいや今年じゃないかな、
じゃあ俺別にそのめちゃめちゃ遅れて読んでるわけじゃないんだ、
かなり近いはずです、多分。
そうなんだね、
はい、あれ確か今年だと思うんだよな、うん、でもう1冊名倉ゆりさんっていう方の、
うん、
あの夕暮れに夜明けの歌をだったかな、ロシアの話なんですけど、
あはいはい、なんか言ってたね、
うん、あれがまた本当にいい話だったんで、まあ、その2冊かなって思ってたんですよ、
うんうん、
でまあ、その辞典って言うんじゃないけど、エストニア紀行とか超良かったなとかも、本当にいろんないい本がある中で、
うん、
で、まあ、この2冊を読んでる選書大賞って年末に言いそうって思ってたら、ズバーンってきたんですよ。これは、まあ、1位タイでいいけど、ジャンルが違うから、なんで、まあ、3冊になりました、だから、大賞が。
まあ、大賞、年間大賞、5、6冊あってもいいよね。
全然構わない。けど、うん、ここまで言うってないねと。で、ですね、死にたい自分を眺めている目線っていう話を、例えばメタ認知とするならば、
うん、
死にたくなるに至った理由もメタ認知なんですよ。自分が何かをするたびに、それに対して辛辣な評価を下したり、もっとやれるだろうと叱咤激励したりする声っていうのも多分一つのメタ認知だと思うんですけど。
ああ、そうだね、確かに、う
ん、はい、でメタ認知っていうと、なんとなくそういうポジティブな意味で使われてたり、自己啓発
みたいなとか、まあ、そうだね、自分を客観視してより良い自分になろうみたいなニュアンスで語られることは多いかもね。
多いじゃないですか、
うん、
ところがこの本読んでるとですね、メタ認知するくらい、あの冷徹っていうか透徹な視点を自分に対して向けてる人だからこそ、こんなに辛い目に遭わなきゃいけないんじゃないかっていうところが、
うん
うん、序盤からバチバチに書かれるんですね。
あ、なるほど。
でだから死にたくなるんだなっていうことが他人ながら分かってしまうんですよ。これだけのメタ認知ができてる状態だから死にたくなるんだな、しかもそれも衝動的に死にたくなるんだなってことが分かるんですよ。ずっと死にたい死にたいって毎日思ってるんじゃなくて、うん、ある日突然あ死にたいって思った人の気持ちっていうのをこれほど書けるもんなんだなっていう、そこで驚いたところで3分の1ぐらいなんですよ実は。
ああ、そこがクライマックスじゃないってことね。
ない。だからそれもびっくり、うん。死にたい気持ちが消えるまでの作者に会わなくていいと思った理由が僕の中ではあって、
うん、
その会場で。もうちょっと待ってたら会えたかもしれないんですけど、今死にたい人に会えねえなっていうのがやっぱり頭の中にあったんでしょうね、きっと。無意識の回避。
うんうんうん。
うん、何声かけていいか分かんねえってなりそうだし、だいないんなら好都合ぐらいに多分僕思ってたんだと思うんですよ。何の情報もなかったから
無意識にね。
そうそう、死にたい気持ちが消えるまでっていう本を書きましたっていう人とどういう声で喋っていいか分かんなかったんですけど、
うん、
違ったんですね。もう3分の1でいきなり死にに行くんですよ。だから本の3分の1で、
うんうんうんうん、
で死ねないんですよ、
うん、
死ねなくて車椅子になるんですね。
ああそうなんだ。
そうなんですよ。でこれは僕ネタバレしていいと判断したんです。
うん、
つまりその車椅子になってから3分の2書かれるんですけど、
うん、
いやーすごいですよ本当にすごい
すごいになっちゃった
あのね、こんなね笑いながら言う話じゃねえじゃんってなっちゃうんですけど、
うん、
だから死にたい気持ちだし、だから自殺に失敗してみたいな、
ね、まあ、シリアスな話題ではあるよね、
じゃないですか。だからこんな何をニコニコニヤニヤ喋ってんだってなんですけど、喋っててもう楽しくてしょうがない。こんなすごい本をなかなか紹介できないよっていうのがあるので、
うん、
でもうなんかどう紹介していいか分かんないけど、とにかくこの本は人に伝えておきてえなって思ってたら、それを見たあの古賀文武さん、
はいはいはいはいはいはい、
嫌われる勇気を編集した人というのがいいのか、
うん、
あれだ、ライターの教科書を書いた人、
ね、
ライターの学校やってる人と言ったらいいのか、もうとにかく有名な方ですが、あの方が僕が絶賛するってことはそうなんだと思って買って読んでくださって、
うん、
どういう本か分かんないままに読んだんでしょうね、だから、
うんうん、
で夜明け、夜が明けるまで読んで、
うん、
翌日にやっぱり熱量の高いノートを書いたんですよ。
あー、そうなんだね。
そうで、僕それ読んで、あ、ほらほらほら、もう二人いるでしょってみんなに言いたい気分でいっぱい。
あの、再現性取れたよってことね。
そう、そうそう、再現性取れたよ。ほら見たことかってなって、あ、やっぱりカモさんが勧める本って読んどいた方がいいんだなって思ったし、ほらこれ俺だけじゃないわ思ったんですよ。
あの、またなんかその麻生カモさんが勧めてくるときに、うん、熱量があるんだかないんだかわからない感じで勧めてるんだろうなってところまで想像できる。
すごいわかる。
うん、
その
でも多分言うってことは多分相当進めてるってことなんだよね、おそらく。
なんでしょうね、
うん、
だって文振りの会場でヤンデルさんは豆塚さんに会っといた方がいいと思うんだよなって言っただけなんですよ、彼は、
うん、
ひでえなと思って、何の本とかも全然言わないでじゃあ会場で探しますよぐらいの話で、俺探せてなかったらそれ
聞いた。うん、ま、全然いいんだけど、はい、なんか麻生カモさんって、ま、神戸出身で一応同郷なんだよね。
まあ、
で、俺の姉貴と高校一緒なはずなんだよ。
お
そらく。で、だけどさ、なんか、あの人めちゃくちゃ東京の人っぽくない？
なるほど。
あの、本気出してない感じというか。
あ、
本気出してない感じに見えるところも含めっていうところね。
まあまあまあ、ぶっちゃけ僕、その、神戸の人っていうので知ってるのが、うんうん、だから、カモさんと先輩だけなんですけど、どっちからも神戸さを感じたことがないので、ちょっとよくわからない。
あの、関西っぽさを感じたことがないってことね。
ないっすね。ないな。でも東京っぽいかもしれない。確かにね。うん、いや、で、もうちょっとちゃんと言うと、これ、ツイッタースペースの時とかも言っちゃったんですけど、豆塚さんという人ですね、死ぬことに失敗した後、ベッドにいた時間が長いと思うんですけど、
うん、
その間に、ネタバレしない程度にここは言うと、メタ認知をさらに極めていくんだと思うんですよ、あの方。
あ、そっちに進んだ。
ただし、自分をメタ認知するっていうのを一段乗り越えて、
うん、
自分の置かれたものすべてを認知し始めるというか、あの、要は観察眼で図抜けるんですよ。
はあはあはあ、はいはいはいはい。
で、自分に何が起こってどうなって、で、なぜ死を選んで、で、どう失敗して今なぜこうなってるかっていうことを、ものすごく見て考えたんだと思うんですよ。そういう書き方をされている。
なんかそれってさ、哲学の中で言うとどの系統なんだろうね。なんか仏教哲学っぽくもあるけど、なんか違うかもしんないし、その認知の方法をどうするかみたいなさ、でその実践するわけでしょ、その理論がどうとかっていうよりはさ。
そうです、はい、
そこがすごいよね。
で、あの、それはですね、僕はちょっと答えるだけの哲学的な語彙がないんですけど、
うん、
その死の前後で、死って言っちゃう、生きてるんだけど、死の前後って言っちゃいますけど、死の前後で、その、自分の置かれた状況や、そこで自分が何と戦ってストレス受けてるのかみたいなのを、ずっとそういう賢さがあったから辛さがあったものが、辛さを残したまま、一段上に消化されていくような感じになって、プラス、ずっと自分の置かれた状況を考え切ってきたっていうだけあって、描写がめちゃくちゃうまいんですよ。
うん。うん。
こう書けば人にも伝わるだろうみたいなところの追い求め方が異常にうまくて。あのですね。
いやー、その、すごいな。
書くことが趣味で特技だったとしても、こういうふうに書けないっていうレベルまですごいんですよ。
あのさ、なんかあの、うん、熱量と文字数、辰夫さんがね、長浜博監督ってアニメーションの監督とさ、最近ちょっと長浜監督忙しくて、出演されてないけど、その出演してきていろいろ話を聞くっていうところがあって、
うん、
その、うまいアニメーターっていうか、アニメーターにとって何が必要かみたいな話の時に、
うん、
あの、観察眼だっていうんだよね、なんか。 そのこういう例えば重いものを持って歩くときに人はどういう動きをしてるかとか、
うん、
こうあらゆるところでそういう記憶がないと書けないっていうんだよね、
うん、
だそのアニメーターは多分なんかいろんなそのまあ主にその視覚情報をちゃんと認知して、かつそれを意味があるものとして全部こうストックしてってるっていう話なんだけどさ。
なるほど。
それのなんか言語版な気がするけど
ね。今びっくりしたのは、多分先輩読んでないと思うんですけど、その古賀文武さんのノート、
うん、
この人は目がすごいって書いてたんですよ。
ああ、まあそのちょっと広い意味での目だよ、多分ね。
多分同じこと言ってたんだと思います。
うんうん、
で、僕が今言って、ま、言った内容から先輩がその観察眼の話出すっていうのはまさにそこで、
うん、
目がすごくてですね、その目で見たものを観察眼ですよね。だから観察がすごいんだよな。あのね、この本一回もイラストが出てこないのに情景がいくつか頭に残ってるんですよ、うん、読み終わった
ら。ああ、それでもなんか良い小説のなんか条件の一つだよね。
そう、良い小説。
小説、それは小説ではないけど、小説的に優れてるというか、小説としても優れてるというか。
なんかですね、自殺を試みた瞬間、うん、その直後にこの人の周りにこういう風景があって、周りの人たちがこういうふうに動いたんだろうなみたいなところが文章だけで入ってくるって、
うん、
やべえなって、そのあたりで思いました。まず
うーん、
こんな話読みたくないんだけど読んじゃうっていうレベルをその辺で超えてくるんですよ、うん、なんか、
うんうん、
ただ嫌な話を読んでるみたいな話だったはずが、
うん、
なぜこんなに情景喚起してくるんだろうってなって、そこからさらに加速する本の展開がすごくてですね。
いや、それあれだな、すげえ元気な時かすげえダメな時どっちかに読もう。
僕ね、これね、うん、今まさに今日死ぬ準備してる人が読んでもいいと思うし、
あの本当に落ちた時とかは、
はい、
逆に明るいものとか読めないじゃん、人って。
読めないですね、
うん、
うん、
自分の辛さとか苦しさとかにこうなんかある程度寄り添ってくれるというかさ、同じくらい辛いものとか、
うん、
あとはなんかそのめちゃめちゃな破壊衝動をこうなんか代替してくれるものとか。
確かにな、
うん、
あとですね、さっきから情景の話ばっかりしてるんですけど、豆塚さん自身の心、
うん、
叙情の部分って、
うん、
そんなに書き切ってないんですよ。
うんうんうん、
それがすごい。あの、辛いって言うんだったら辛いって書くはずなのに、
うん、
辛いという感情までは書かれてなかったりするんですよ。
うん、
だから出来事と風景が書かれていくんだけど、その辛いっていう読後感じゃない。
それもあれじゃないですか、良い小説の条件じゃないですか。
結局そういうことなんですよね。
うん、
あ、ちなみにですね、この本面白いよっていう、僕が絶賛しまくって、だからスペースやってブログ書いてとか、ありとあらゆる媒体ですげえよって言ってた途中で、カモさんが僕のツイートの一個に反応したんですけど、
うん、
この人は小説もすごいよって言ってたんですよ。
おい、なるほどね。
そう、
あ、それも
そう、
まあ、そういうことなんだね、
結局。小説、次小説読みてえなと思ってます。
いやー、イッチはもう読まざるを得ないんじゃない？
読みてえな。あとね、これ今突然思い出した、うん、これどこでも喋ってねえな、その豆塚さんと一緒にいたなんとかさんっていうおじさんがカモさんの前でカモさんのおかげでもあるんですよって言ってたんですよ、
うん、
その記憶飛んでたけど、
うんうん、
豆塚さんが本を書いた後で、
うん、
直接カモさんが紹介してどうこうとかではないと思うんですけど、多分番組かなんかで知り合ったのか、そこら辺もよくわかんないんですけど、
うん、
カモさんの投影みたいなところからなんか編集者が決まった可能性があると思ってます、僕。
あ、なるほどね。はいはいはいはい。
なぜかというと、
うん、
この本出してるのって、これ結構僕の妄想が入ってますけど、
あの、うん、
カモさんが自身が提出、そう、深みです、入ってますけど、うん、これこの本、あの、死にたい気持ちが消えるまでっていう本を出してる出版社、3A3 つ栄えるって書くんですけど、
うん、
検索するとですね、あの、車関係の雑誌とかばっかり出してる会社なんですよ。
あ、じゃあ、あんま関係がないんだ。
あんまり、そういう、うん、なんか文芸的なものを出してる会社じゃないんですけど、
うん、
この本のまとまり方は、これを全部本人一人でやったら、本当に本物の天才で、 それなりの編集者が伴奏してないと、僕この流れはそれは無理でしょっていうぐらいレベルが高いので、
はいはい、
きっと個人のつながりで編集者が手を挙げて、
うん、
うちで別に出せないことはないから出そうって出したんじゃないかなと勝手に思ってます。手だれの編集者、いや手だれの編集者が手入れてないんだったら本当に化け物ですよ。なかなかいないレベルの化け物。
そね、まあ、関係ないけどさ、その、うん、本詳しい人さ、
うん、
まず出版社に詳しくなってさ、そのうちさ編集者のこと言い出すじゃん、うん、これとこれ同じ編集者だとか言い出すじゃん。
まあね、言う、うん、言う、
言う、言うじゃん。
いや、
だからそれこそぐらい多分編集者の方ってすごい大事、大切な存在だってことでしょ、その、
そうです。
本っていうか作品とってさ。
そうです。そうですよ。
うん。
うん。そう。そうだし、
うん、
それがこの 3A、なんで 3A って本当に思う。検索したら面白いです。うん、ね、全然違 う, っていう。
全然ラインナップ関係ないじゃんみたいな。
そうなんですよ。でもちゃんとホームページ上ではこの本のことを押してくれてるの。いい会社だなと思って。本当に。びっくりします。まあということでですね、文振りの収穫とは別に、まあ、カマさんがすごいっちゃすごいんですけど、
うん、
ちょっといろんな出会いもあって、僕の中で期待値を高めすぎて、これは、なんか、礼儀として褒めなきゃいけないかなと思ってた懸念を完全に忘れるほど、褒めた本っていうことでした。
いや、俺そういうなんか、こう、本当にひっくり返ったみたいな経験って、最近だとなんだろうな、ちょっと考えたんだけど、まあ、多分、その、俺の短いアニメ視聴歴の中で、一番アニメで、アニメでひっくり返ったのは、もう間違いなく、この世界の片隅なんだけど。
ああ、わかる。わ、うん、かるわ。わかるな。もうネタバレしていいのかな。
うん。いいんじゃない？
最後の最後に、
うん、
突然本編と関係なさそうなボロボロの子が出てきて、左に歩きながら、
うん、
それが、合流するというシーンがあるじゃないですか。本当に最後の10分か5分だと思うんですけど、
うんうんうん、
あの辺見た時僕本当にすごいなと思いました。思った記憶がある。
そうだね。いや、なんかこうあのシーンもそうだし、
うん、
なんかたまに今でもフラッシュバックするような感じで、
うん、
シーンが頭に思い浮かぶようなところが何か所かあって、
あ、僕はあそこっていうのは分かるけどな。
びっくりしてるんだろうね、その初見で見たときにね。
あ、びっくりしますね、
うん、
あ、びっくりするな、確かに、うん、そうだな。その衝撃クラスって確かに記憶にないな。
多分なんかその話を聞いてると、その今回の読書っていうか本読んだ時の感覚っていうかさ、その本当にそういう意味でびっくりしたんだろうなっていうさ。
あ、そうですね、
うん、
あとはこんなに全開で言うと、そのこれから買う人ってハードル上がりすぎちゃうってよく言うと思うんですけど、
うんう
ん、この本ハードル上げてもあんまり問題ない本なんですね。多分ストーリーものとかだとハードルが上がると展開を予想したくなってしまって、
うん、
その展開に驚かされるか否かみたいなところでちょっと勝負になってしまって期待しすぎたみたいなことがあり得ると思うんですよ、創作物だと。
まあプロットというかね、
はい、
設定というかね、
うん、
そういうエンターテインメント的な面白さは確かに、まあ、ネタバレしない方がいいよね、そっちはね、
多分、
うん、でもそれはなんとなくわかるな。
でもこの本ってすごいよっていうネタバレをされたところでドキュメントなので、
うん、
一つにはこんなことがあったんだっていう凄さっていうのが、うん、もう僕がいくら強調したところでですね、いや出来事がすごいんじゃないんですよ、僕さっきから言ってるんですけど、描写が素晴らしいんですよやっぱり、
うん
うん、書き方がいいし、
うん、
バランスが素晴らしいし、何よりこのメタ認知の功罪両方書き切ってる本って あまりお目にかからないので。
ああ、なるほどね。いや、それは確かにそうかもしれないな。
うん、こういう、そう、こういう嫌なメタ認知あるよねってことを気づかせてくれたっていうのがあるので、やっぱりちょっとみんなにも読んでほしいなと思ってます。
そのさ、なんか、例えば思春期の時に、
うん、
電車に乗ってて、こう周りの人がみんな自分を見てる気がして、たまれない気持ちになるみたいのは、メタ認知じゃないもんね。
違いますね、
うん、
それ僕この間ブログに書いたけど自意識過敏だと思うんだよな、
うん、
ね、自分が何かをやった時にまだやれるだろうって自分を知った激励してくるタイプのメタ認知っていうのがあると思うんですよ。
あるね。いや結構それ苦しんでる人多いんじゃない。
本当に多いんじゃないかなって思いました僕。このことは今まで
は、うん、俺も若干あるよ。
あ、
そうそう、努力はしてないんだけどメタ認知だけあるっていうすごいダメな状態の結局その自分が実際 やってる努力とそのメタ認知的にもうちょっとやった方がいいんじゃないかっていう度合いが釣り合ってればいいわけじゃん。あるいはその実際の行動の方が上回ってればいいと思うんだけどさ、
うん
うん、両方高い人ってすごいいわゆる自分に厳しいストイックな人って評価になる。
そう
ですね、それはそれでバランスが取れてれば OK だけど、
うん、
どっちかにすごい偏ってると大変だよね。
なんかそういう話を踏まえて読んでいただければ、うん、ハードル上げた上げない関係なくすげえ本を読んだなとなること受け合いですのでおすすめです。
はい今日はね
雑談して
もう一回本の名前をいいですか。
はい、そういう書いてもね、豆塚えりさんの、死にたい気持ちが消えるまでという本でございます。
はい、ということで今日は、イッチのね、珍しくおすすめの本のコーナーという
回ということで。これだけで一回やってしまったんだ。
はい。
すんません、なるほど。
ということで今週は以上です。ごきげんよう。ありがとうございます。
ありがとうございました。